2022年1月24日月曜日、時刻は午前8時ちょうど過ぎたところです。大阪は雨は止みましたけれども、まだどんよりとしてますね。午後からは晴れるようですけどね。昨日大阪市内はお昼ぐらいからでしたっけね、雨降り出してずっと降りましたね。雨が降った割には、そんなに寒くなってないですね。今日10度ぐらいまで上がりそうですが、それにしても感染がね、恐ろしいような数字になってますけど、これ重症化はしないというのがまだちょっと救いでしてね。経済社会は動かしながらということになるんだと思いますけれども、さてどういう展開になりますやら。個人で対策をね、ちゃんとこうしなければならないということはまた改めて思うところですけど、さて読書のメモですけれども、いやちょっと今こうね、今朝、このお天気のせいでしょうかね、なんか知らんけど目が重いんですよね。お天気のせいか、ちょっと週末に飲んでしまうからかどうか、飲んでしまったことの方が大きいかもしれませんけど、さてその読書のメモですけれども、次にメモをしているのはですね、これ2018年の2月に出た本なんですよね。これも日経で見て、あ、ちょっとこの機会に読んでみようかと思ったのが、新説、誠の真実の真に説明の説、新説、孫子、孫子の兵法の孫子ですね。あまりにも有名でして、個人的にはちょこちょこっと拾い読みのようなものはしてましたけれども、まとまってその読むというふうなことはこれまでなかったんですけど、一つ教養としてね、読んでみようかと。あと、引用音用語行については自分なりに許容をしているところがありますので、ですから、そういったことも書いてるんだろうとも思いましたので買ったんですね。すぐ買いましたね。すぐ買って、割とすぐ読んで、6月の1日に読み終えたとなってますね。で、これを書いたのはですね、まだ若い方ですね、1978年生まれのデレック・ユアン、多分アメリカ系の日本人じゃなくてチャイニーズだと思いますね。デレック・ユアンっていう人が書いてて、で、一般的にそのいろいろね、本出てますけど、日本でやっぱチャイニーズの人がこう書いた場合には、もっとその、奥の奥っていうか、もっとこう根の張ったところでの、捉え方というのがあるんじゃないかなという、読みながらそういうふうなことは思いましたね。で、引用語行、音用語行、音用学っていうか、その割とベースがどんだけ中国にとっては根ざしてるかというふうなことも随分書かれてましたね。で、これはどちらかというと、戦略的な捉え方、戦略をどう捉えるかというふうなことが書いてあって、仕事上の、ちょっと参考にもなったりもしたんですけれども、そんなに個人的には深くこの兵法を学ぶというか、基本的なところはどこかちょっと了解してるなという点もありましたので、道教のね、タオの考え方というか、それもベースになってるというふうなことを了解してるので、そうかというふうなことでちょっとね、本読んだんですけど、でこの中でですね、個人的な収穫としては、老子のことも書かれてましてね、261ページのところに。で、老子の道徳教というのがありますね。で、こ これも一つの、まあ、兵法であるというふうなことがちょっとここに書かれてましたね。261ページのところにはどういうふうに書いてあったかって言ったら、そもそもは支配者のために国政術を教える本として書かれたと、この老子の道徳教は。でその文章自体は時代を超えたさまざまな道イスト、まあ、あの道士ですよね、道教の道士道イストたちによって長い期間にわたって記されたもので、そのうち時代が変わり哲学の方が重んじられるようになり、道徳教は国政術と哲学の両方を含むことになったというふうにこう書かれてまして、だからそういった意味ではなんていうんですかね、もっとこう根本的なところを、何かすごく道徳をね説いてるような思われがちだけれども、そうではないと。もともとはまあ孫子の兵法とまあ同じではないですけれども、そういう国政術を教える本として書かれて、でその国政を司るためにも何がその支配者として大事かみたいなこう哲学とかいうふうなものが書かれてるというふうなことをというふうに捉えたんですよね。で、まあ、逆にその孫子も孫子だけれども、この老子の方にちょっと興味がありまして持ちましてね。でもともと道教の捉え方っていうのは別に学んだわけではありませんけれども、なんとなくこう自分の肌に合うっていうふうなところもありましたので、でこの老子の道徳教をまた別に買ったんですよ。これはまたね追って、まだ全然読んでない全部。これ多分なんかこう読んでどうのこうのっていうものではないんじゃないかなと思うんですね。ちなみにですからメモにもまだしてませんけれども、これは老子訳中小池一郎著となってまして、これはまだ本当に最初の方つらつらと読んだだけでして、でこれと合わせてですね、井筒俊彦さんがですね、慶応大学出版会から出している老子の道徳教っていうのがあるんですよね。でそれも買ってちょっと読み比べながら見ていこうと思いつつ、まだ進んでないとですからこれ2018年にこの新設兵法を兵法じゃないわ、孫子を読みましたから、同じ時期ぐらいにこれ買ってるんですよね。でも、まあ、井筒さんの道徳教はですね、そうやっぱり2018年に買ってますね、6月に。で小池さんのものも同じ日に買ってましてねですからもう4年になもうなろうかという。でも一応事務所に、この新しい事務所にも持ってきてましてね、まあなんか一気に読むということよりも何かの折にちょっとね紐解いてというか開いてみるっていう本じゃないかなと思いますから、まあ、そうしていこうと思いますね。まあこの新設の孫子、まあ一つの教養としてのもの、まあ全てそうですけれども、何かすごく気持ちが入ったということはないんですけれども、まあ一つ老子の発見があって、自分なりにそうそうそうですねというふうなことでちょっと了解したという本ですかね。 まあこれをあのおすすめするということにはなかなかなりませんけれどもでもまあまあ一つあのいい本をまあ読んだかなと。まあこれ本当に教養、一つの教養、あくまでもそんな感じですね。まあそんなこんなね、あの読んでて、あの実はまあホームページにも書きましたけれども、昨年年末にふっと思い立って、あの後書きをね音声で録音しようと思って、でこの間から、まあ、年末からあの、まあ、日曜日なんかにねちょっと時間がありますか、合間にちょっと声も出すという意味で録音したりしてるんですね。で昨日も録音をしたんですよ。いやでもね、やっぱりもうその本もずっと、それこそもうね、20年ぐらい前に読んで、あそんなに経ってないかな、まあ、あのそれぐらいは経ったかな、ひょっとしたら。で読んでて、あの後書きもその時読んだはずですけれども、改めてその音声でまた、ね、じっくり読み直すと面白いもんですね。そこにまたちょっと物語が眠ってたというか、ひょっとしてこれあのこの人あの本の人じゃないみたいなことがね、もっと遡って10代20代の時にあの人からもらった本の翻訳者であったりとか、なんかね物語が眠ってたということに気がつきましたね。それはまたちょっと追って書くところにちょっとあの記録しておきたいと思いますが、いや面白いもんですね、こういうふうにまたこう改めてちょっと見直してみると。といったところで、時刻は8時12分になったところです。週の初めちょっとねお天気はいまいちですけれども、元気に1週間過ごしてまいりましょう。以上です。